続いて民主改革ネット木村健吾議員の質問です。異常気象、身近に迫る危機、本区の対応について、広島の土砂災害と同じ条件では区はどう判断を下すのですか。
避難勧告などを早めに発令することが重要ですが、避難でかえって危険性が高まる場合は、家屋などのより安全な場所に身を寄せることも必要です。
1時間に50ミリ以上の雨が数時間降り続いた場合、考えられる災害は。
浸水害や土砂災害です。
50ミリの雨で地下道などに浸水被害が出ると聞きましたが、対策は。
主な地下道では電光表示板などで異常を告知します。
川の氾濫による浸水の被害は。
過去に立ち合い川流域で発生しました。
対策などは。
貯留施設の整備などにより被害が軽減しました。
立ち合い川の悪臭を抑えるため、川底をコンクリート化しては。
コンクリート化すると流速が速くなり危険があるため、川底を土や石にしていると都から聞いています。
一部に蓋をする考えは。
下流は施工が困難と聞いています。
CO2 削減についてどのように努力したのですか。
環境に配慮したグリーン購入などに努めてきました。
区民にどう啓発し計画を推し進めるのですか。
広報など多様な発信手段を活用し、意識啓発にも努めてきました。地域推進計画などに基づき、区民、事業者、区が連携し削減に取り組んでいます。
区有施設にある樹木の倒木の危険性などの調査は行われているのですか。
公園の樹木は樹木診断で把握しています。
緑率と緑肥率について違いは。
緑肥率は公園の樹木など緑に覆われた部分の割合で、緑率はこの部分に加え広場などを含めた割合です。
今後どちらが基準になるのですか。
緑率です。
緑率の目標は何パーセントですか。
将来的には 25% を目指します。
区有施設などへの植樹計画などは。
建築などを行う際は一定の基準で植えていきます。
目黒区では東日本大震災により津波被害に遭った防波堤再建のため、どんぐりの木を育て現地に植樹する計画があります。活動に参加する考えは。
目黒区の取り組み状況の把握に努めます。
路上喫煙禁止並びに地域美化推進地区について、なぜ区内すべてを路上喫煙禁止にしないのか。
人の往来が多く歩きタバコの危険などから地区指定したもので、これ以外の区内全域は努力義務を定めています。
きれいな街を保つため、いかにしたら区民などの協力が得られると考えるのですか。
啓発などの充実に努めます。
なぜ青物横丁周辺には喫煙場所がないのですか。住民の所有地であっても話し合いをして灰皿を設置すべきでは。
周辺住民などの理解が得られず設置を断念せざるを得なかった経緯があります。引き続き適地を検討します。
喫煙者からもたらされる36億6000万円強の税金で大井町駅東口などに喫煙ルームを設置しては。
喫煙設備などは研究に努めます。
視覚障害者が活発かつ円滑に移動できる環境づくりについて、エスコートゾーンと音響信号を両方備える交差点はどれくらいあるのですか。
3箇所です。
主な交差点での事故は何件ですか。
昨年の件数は132件です。
音響信号とエスコートゾーンをセットで作るよう都などへ働きかけては。
引き続き働きかけていきます。
なぜ視覚障害者のうちおよそ500名以上は同行援護を必要としないのですか。
視力の状況は一人一人異なり、すべての方が必要とされているわけではありません。
同行援護の時間数について人による違いは
必要度合いに応じて決定しています。
割り当てで注意を払う点は
社会参加を確保することなどを大事な視点としています。
本区で盲導犬に傷を負わせるなどの事件が起きたらどう感じるのですか。
許されるものではありません。
安全で安心な街をどのようにアピールしていくのですか。
ハード面での整備はもちろん、障害者への理解が進むよう啓発にも力を入れていきます。
民主改革ネット木村健吾議員の質問でした。